恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
目から鱗が取れたという言葉があります。これは目の上に鱗がかぶさっていて、見るべきものが見えていない状態であったにもかかわらず、その鱗が取れて見えるようになったということを示しています。そしてご存知のように、この言葉は聖書のある出来事から来ています。すなわち、かつてキリスト教徒を迫害していたパウロがクリスチャンたちを捕らえるために殺害の息を弾ませてダマスコという町に向かっていたときに、彼は天からの強い光に照らされ、乗っていた馬から落馬しました。そして3日間その目が見えなくなってしまったというのです。この視界を失ったパウロをアナニアという人が訪ねたところ、彼の目から鱗のようなものが落ちて、彼の目が元通りに見えるようになったということが聖書には書かれています。その鱗が取れたとき、彼はそれまで失っていた視力を取り戻しました。しかし実際には視力を取り戻しただけではなくて、それまで知っていた世界とは異なる世界を彼は知り、その生き方が全く変わってしまったのです。すなわち、それまではキリスト教徒を諸悪の根源と見ていた彼はキリスト者となり、今度は命を懸けてキリストを伝える宣教師となったというのです。これはおよそ常識では考えられない劇的な変化だと思います。私たちも生まれてからこの方、各々の視点を持って世界と人間を見ています。しかし私たちがキリストに出会うと、私たちには新しい視点が与えられていくのです。そうです、まさしく目から鱗が取れるというような経験をしていくのです。そこで今日は3つのことを通して、この新しい視点について見てまいりましょう。まず最初に、人を見る視点ということです。人間はどのように情報というものを自分の中に取り入れているか、インプットしているかという統計があります。それによりますと、人は 55% の情報を目から入れています。それはすなわち人の服装や立ち振る舞いです。そして 38% は声の調子、話し方、すなわち耳に入る情報がインプットされ、残りの 7% だけがその人の言葉や話の中身による情報だというのです。この統計によれば、私たちが誰かに対する印象の 93% は話の中身以外の非言語的な要素によって成り立っているということになります。すなわち、私たちの人の見方というのは、その人の中身ということよりもその人の姿であるということがわかります。ルカによる福音書の7章36節にこんな出来事が記録されています。あるパリサイ人がイエスに食事を共にしたいと申し出たので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその時、その町で罪の女であった者がパリサイ人の家で食卓についておられることを聞いて、香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろでその足元に寄り、まず涙でイエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻して香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人がそれを見て心の中で言った。もしこの人が預言者であるなら、自分に触っている女が誰だか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから。 このところには三人の人が出てきます。すなわちパリサイ人がイエス・キリストを食事に招き、そこに一人の女が来て泣きながらイエスの足に香油を塗ったというのです。この光景はこの三人の目に見えるものであったと思います。当時は客を招き食事をしている部屋に外部の人も自由に入ることができたようです。そんな状況の中、町で罪の女として知られていた女がこの部屋に入ってきました。罪の女と呼ばれる女がどんな女であったのか、あえて説明するまでもありませんでしょう。この女がイエス様の足元にひざまずくと、自分の涙でイエスの足を濡らし、髪の毛でそれを拭い、そして足に接吻して香油を塗ったというのです。この光景を見ていたパリサイ人は心の中で思いました。もしこの人が預言者なら、自分に触っている女が誰だか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なんだから。このパリサイ人の言葉をもっと単刀直入に言いましょう。すなわち彼は、もしこの人が本当に預言者であるなら、自分の足を洗っている女がどれだけこの町で悪名高い女であることぐらいわかるだろう。なぜそんな汚れた女が足を洗うことを咎めないのか、やめさせないのか。なぜ彼が言うように、イエス様はその女を咎めなかったんでしょう。なぜなら、イエス様の目には、彼女は、そのようには、映らなかったからです。この女について続くルカ7章47節に、こんなイエス様の言葉が書かれています。この女を見ないか。私があなたの家に入ってきたときにあなたは足を洗う水をくれなかった。ところがこの女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭いてくれた。あなたは私に接吻してくれなかったが、彼女は私が家に入ったときから私の足に接吻してやまなかった。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれた。それであなたに言うが、この女は多く愛したから、その多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは、少しだけしか愛さない。パリサイ人にこの女は罪人としてしか見えなかったんです。しかしイエス様はこの女を許された罪人として見ました。私たち神の前にあって、いかなる人間も共通点があります。それは誰しもが神の前に罪人であるということです。ある人は、いやいや、私は罪人なのではないと憤慨しますが、それは聖書によりますと、自己判断に基づいて自分は罪人ではないと言っているということで、聖書が言うところの誰もが罪人だということは、私たちが全知全能の神の前に立つ時のことを言っているのです。アメリカにおりますと、互いの違いというものが明確に分かります。肌の色は違いますし、言葉や文化も違います。同じ日本人、同じアメリカ人であっても、その考え方や生き方も違います。しかし私たち全ての人間に共通することがあります。それは、私たちすべてのものが神の前に罪人であるということです。このことにおいて私たちの間に違いはありません。そして同時に、そんな私たちは誰もが主イエス・キリストの十字架により、その罪が許されうるものなのです。このことゆえに、 この罪人がさらに二つの部類に分けられます。そうです、私たちは罪人か許された罪人かということです。現在この国では互いの違いというものに人々の思いが強く向けられています。そしてその違いが憎悪となったり排斥となったりしています。確かに私たちは皆異なります。しかし我々は神の前に互いで罪人であるということにおいて我々はすべて同じところに立つことができるのです。すなわち私たちは誰しも誤り大きいものであり自分の我欲に突き動かされるものであり失敗を犯すものであり一人よがりであるということ、このことゆえに私たちは同じなのだということに私たちの思いが向けられるときに初めて私たちの間に理解と共感というものが生まれてきます。そしてこの人に対する視点をイエス・キリストはあのパリサイ人に望まれ、また私たちにもその視点を持つように望まれているのです。パウロの目の前の鱗は自分と同じ信条を持たないキリスト教徒への迫害と殺意へと彼を駆り立てました。私たちの目にもこのような鱗がありませんでしょうか。私たちがイエス・キリストに出会いこのお方の心を知るときにこの鱗が取り去られます。そしてそこには私たちの神の前にある人間を見るんです。二つ目の視点、それは真実を見極める視点です。私たちの目から鱗が取れますときに見えるようになることがあります。それは真実を見極める目ということです。マルコ14章3節から9節にはこんな出来事が記されています。イエスがベタニアで雷病人シモンの家にいて食卓についておられたとき、一人の女が非常に高価で純粋なナルドの香油を入れてある石膏の壺を持ってきて、それを壊して香油をイエスの頭に注ぎかけた。するとある人が憤って互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にするのか、この香油を300デナル以上にでも売って貧しい人たちに施すことができたのに。そして女を厳しく咎めた。するとイエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜ女を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるから、したい時にはいつでも良いことをしてやれる。しかし私にはあなた方といつも一緒にいるわけではない。この女は、できる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に油を注いであらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。よく聞きなさい。全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところではこの女のしたことも記念として語られるであろう。ここにも一人の女と交友が出てきます。今度は雷病人シモンの家にいたイエスのもとに一人の女がやってきて、持っていた石膏の壺を割り、その香油をイエスの頭に注ぎかけたというのです。そしてここにもこの女を見ていた人たちがいました。厳密に言いますと、彼らはその女よりも、この女よりも、一目で高価とわかるナルドの香油が入っている石膏の壺を見ていました。故に彼らはこの女の心に対しては完全に目が塞がれていました。ですから彼らは何のためにこの行為を無駄にするのかと憤り、女を厳しく咎めたのです。しかし それに対してイエス様はこういう云々ということは一切言わず、女は私に良いことをしてくれたのだ、できる限りのことをしたのだと言いました。そう、イエス様は彼らのように行為を見ていたのではなくて、彼女の真実な心を見ていました。ここには大きな視点の違いがあります。かたや無駄なこと、かたや良いことをしてくれた。無駄なことをと言った者たちはイエス様が見ていたものを見ていませんでした。イスラエルの初代の王にサウルという人がいました。彼にはいろいろと問題があり、次の王を神が選ばれたという記事が聖書のサムエル記に記されています。彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て、自分の前にいるこの人こそ主が油を注がれる人だと思った。しかし主はサムエルに言われた。顔、形や身の丈を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。新しいイスラエルの王を探すために神様はサムエルという預言者をエッサイという8人の男の子を持つ父のもとに送ります。そしてまず最初にサムエルの前にはエッサイの長男エルヤブが立ちました。彼を見て、おそらくその外観と存在感というものをサムエルは感じ取ったのでしょう。自分の前にいるこの人こそ主が油を注がれる人だと思いました。しかし主はサムエルに言われる。顔、形や身の丈を見てはいけない。私はすでにその人を捨てた。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔、形を見、主は心を見る。私たちがイエス様に出会うときに、私たちに与えられる視点は、この神の視点であり、それは、目の前で変化する物語に、物事に注がれるのではなくて、その物事に関わる人の心、もっと言いますと、その人の真実に目が向けられるようになるのです。イエス様が言われた、この女は、できる限りのことをしたということは、そこに彼女の真実な心があったということです。たとえ彼女がしたことが人の目に奇妙で無駄なことに見えたとしても、イエス様はその心を見つめ、そこにイエス様に対する真実な思いを見出し、それを高く評価されました。私たちの目も、物事や出来事ではなくて、その人の心の真実さに注がれていくべきであります。人間関係という言葉は巷でよく聞かれますが、本当の人間関係とは、こうしていただいた、ああしていただいたという目に見えることだけではなくて、このように目には見えない人の心の真実を汲み取るということ、ここまでに至って初めて構築できるものなのです。三つ目のこと、神の視点ということです。私たちの目から鱗が取れますと見えるようになること、その三つ目のことは神の視点ということ。私はアメリカに住むことによって考え方がいろいろと変えられました。その多くは、こうでなければならないとか、こうあるべきだという考え方が変えられたということです。そしてそれは神に対する信仰ということにおいても同じです。時に私たちの信仰生活の形には、その国の国民性が出てくることがあります。そしてそのことに対して、どの国の信仰が一番いいかというようなことを私たちは判断することなどはできません。日本にいるときはこうに違いないと思っていたことも、 実はそれは日本だけで評価されていることであって、世界では全く誰も意に介さないというようなことは結構あります。マルコム X というイスラム教徒の指導者がいました。私たちはキング牧師をよく知っておりますが、彼と同時代に生きたイスラム教のリーダーです。彼はよくキング牧師と比較されます。キング牧師が非暴力主義者であるなら、マルコムは過激な暴力すら辞さないリーダーとして見られます。彼は自分の民族性というものを大切にし、他の民族に対しては心を閉ざしていました。しかしその彼は1964年イスラム教徒にとっての聖地であるメッカを巡礼したときに、その地において世界から集まる人種の間に隔たりがないのを見て驚き、帰国するのです。それから彼は自分の信条というものは自分の属する民族だけに適用されるものではなくて、それはこの地球上の誰にでも適用されるものであるということを見出したのです。この経験を境に彼の過激さは薄れていき、キング牧師との歩み寄りが進んでいたといいます。しかし彼はそのような中、1965年に暗殺されます。そしてそれから3年後にキング牧師も殺されます。マルコム X は自分の住む土地を離れて世界を見たときに目が開かれました。皮肉なことに彼の目から鱗が取れかかっていたときに、その鱗がある者たちにより、マルコムもキング牧師も殺されてしまったのです。イエスの十二弟子の一人にペテロという人がいます。彼はユダヤ社会の中を生きた人です。すなわち旧約聖書における神の救いとはユダヤ人に向けてなされるということを当たり前のこととして生きてきて受け止めてきた、それが彼です。しかしそんな時彼はこんな経験をします。使徒行伝10章。翌日この三人が旅を続けて町の近くに来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。時は昼の12時頃であった。彼は空腹を覚えて何か食べたいと思った。そして人々が食事の用意をしている間に夢心地になった。すると天が開け、大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中には地上の四つ足や這うもの、また空の鳥など家畜種の生き物が入っていた。そして声が聞こえて、彼に聞こえてきた。ペテロよ、立ってそれらをほふって食べなさい。ペテロは言った。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると声が二度目にかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三度あってから、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。彼の前に天が開かれて、そこに大きな布のような入れ物が四隅を吊るされてこの地上に降りてきました。その中には地上の四つ足の動物、這うもの、空を飛ぶ鳥などの生き物が入っていました。これらはすべて旧約聖書において食べてはならぬものを清くないものとして書かれておりました。しかしペテロに聞こえてきた声はそれを食べよという。ペテロは言う。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがない。しかしその声は再び言います。神が清めたものを清くないだと言ってはならない。当初ペテロはこの夢について当惑、戸惑っていたようです。しかし後に続く34、35節でこう言っています。神は人を偏り見ない方で、神を敬い義を行う者はどの国民でも受け入れてくださることが本当によく分かってきました。この夢はキリストの教えがユダヤ社会という限定された一つの民族から世界のすべての民族に広がるための突破口となりました。クリスチャニティは このペテロの幻がなければ今日のように世界に広まっていなかったかもしれない。この礼拝はなかったかもしれない。ペテロもかつてはパウロのようにその前目の前に鱗があるような人でした。そうです、彼は自分の視点でユダヤ民族そして他民族を区別して見ていました。しかしこの夢を通して彼は自分の視点とは異なる神の視点というものを知ったのです。主にある皆さん、合衆国も日本も今もろもろのことに直面しています。私たちが本当に必要なのはこの神の視点です。私たちの視点はとかく私たちの我欲や損得という鱗に覆われてしまうことが多々あります。そのような視点で私たちは世界を見ており、そのスケールは非常に小さいのです。ですから神様にこの鱗を取り除いていただいて、この世界を私たちを神はどのように見ているのか、その視点を私たちの視点とさせていただきましょう。それらに注がれている神の視点はどのようなものなのかということを、そこに祈りと思いを馳せましょう。私たちは今朝三つの視点について見ました。人を見る視点、真実を見極める視点、そして神の視点です。これらの視点のはなかなか私たちが持ち合わせることができないものであり、これらのことに対して私たちは目の前に鱗というものを有しているものです。この鱗があり、私たちが見るべきものを見ていないのなら、私たちの行く手にあるものにぶつかったり、それゆえに衝突や争いが起きたり、ここぞという大切な判断を見誤ったりすることを避けることはできないでしょう。この混迷とした世界で私たちが必要なのはまさしくこの神様が私たちに与えてくださる開かれた視点なのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝あなたが見ているその視点ということについて私たちの心を向けることができたことを感謝いたします。私たちの目には鱗のようなものがあって、それゆえに私たちは見るべきものを見ていないと聖書は私たちに語りかけてきます。どうか主よ、そのあなたの指摘に頭を垂れ、まずそれを認めるものとしてください。私たちが見ているもの、またそのことにより私たちが判断することが必ずしも全て正しいことではないということを私たちが心に刻むことができるように、どうぞ私たちの心に光を照らしてくださいますこと、あなたから見るこの世界は、また私たちはすべて神の前に罪人であり、しかしその罪人でありながらもあなたは私たちを本当に高価で尊いものとして見ていてくださる、私たちの心にその目が注がれているということを私たちが知ることができるように、どうぞ助けてください。もし私たちの目に塞がれているものがあるなら、主よ、それを取り除けてくださって、あなたの視点をお与えください。目を閉じたまま私たちがこの場から出ていくことができないように、もし私たちの心の目にこの鱗があるならば、私たちはこれから先どこでどのようなことにぶつかってしまうか、穴に落ち込んでしまうか分かりません。主よ、どうか憐れんでくださって、あなたの視点を有するものとしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。どうぞこの国の上に また世界の各国の上に、願わくば主よ、一度このあなたの視点を持って、私たちの互いの違いに目を注ぐのではなくて、あなたが見る人の視点というものが私たちの視点となることができるように、私たちを導いてください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。